恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ピリピリテの手紙の第4章4節から7節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。今朝は以上のところから、主は近いという題で、ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。アドベント、対抗節の第2週目に入りました。先週も触れましたように、このアドベントっていうのは、現れとか出現とか、そういった意味を持っているのですが、このアドベントからできた言葉が、皆さんご存知のアドベンチャーです。アドベンチャーっていうとですね、子供たちもすぐわかるですね。アドベンチャーゲームなんてですね、ゲームにも使われますので、冒険という意味です。イエス様がこの世界にクリスマスに来られたということはまさにアドベンチャー、冒険でした。イエス様が来てくださったこの世界はどんな世界？罪に汚れ、争いに満ち、混乱した世界です。そんな世界に飛び込んで来られて、罪深い人々の手にかかって十字架で死なれるということが、ここにいらっしゃった目的だったわけですから、なんという冒険でしょう。歴史上にも多くの冒険家がいますが、イエス様ほど割に合わない冒険家は思うぐらい、それはとんでもない冒険です。それにしてもです。すでに2000年も前に来られた救い主イエス・キリスト、だったらなぜこうやってアドベント、対抗節、このイエス様のアラームというクリスマス前の4週をそんな思いで過ごすのでしょうか。主の出現を待ち望むというのは単なる演技なんでしょうか。ああ、昔の人はこうやって救い主イエス様がいらっしゃるのを待っていたんだなぁということを思いやるための、追体験するためのこの期間なのでしょうか。言えそうではないのです。実はこのようにしてアドベントの期間、私たちは私たちの救いのためにすでにおいでくださったイエス・キリストの誕生を記念するだけではなくて、再びおいでくださるイエス様を待ち望んでいる、そのことをこの期間に深く深く悟らされるのです。十字架にかかられ、死んでくださったイエス様は墓に葬られました。そして3日目に墓から蘇られて、そして弟子たちの間に40日間にわたって現れて、自分が確かに亡霊ではない、幽霊ではない、生きているということを見せて、そして40日の後に弟子たちが見ている前でイエス様の姿は天に引き上げられて見えなくなりました。ポカーンと口を開けて驚いている弟子たちに主の御使い天使が現れて、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。またおいでになられるイエス・キリスト。イエス・キリストの再臨、再び望むと書きますが、再臨の約束なのです。教会は2000年の間、この再臨のイエス様を待ち望んでいるのです。再びおいでくださるイエス・キリストは、クリスマスにいらっしゃった時とは違う目的です。クリスマスには私たちを救うために、そのために十字架にかかって死ぬためにおいでくださいました。 再びいらっしゃるとき、この世界を裁くためにいらっしゃるのです。私たちは、この世界を眺めるときに、一体どこに希望があるかと考えます。絶望的な気持ちになります。東西の冷戦が終わったとき、ああ、これでいよいよ世界は平和に期待したのです。しかしそれは見事に裏切られました。民族間の争い、宗教間の争い、それが頻発し、今世界はテロに怯えるという、そういう状態にあるわけです。私たちは、このクリスマスの季節は特別にまた、世界の平和に祈るべき時です。私たちは世界の平和を祈り、また、平和を作り出すピースメーカーとして、それぞれの置かれたところで働かねばなりません。しかしながらです。本当の平和は、イエス・キリストが再びいらっしゃる時まで実現しないということはまた聖書の予言予告なのです。そのことを先ほど最初に歌ったアロハオへのメロディーに合わせて歌ったあの賛美はですね、語っているのです。初代教会の最初の時代、クリスチャンたちは辛い迫害の中で、様々な困難の中で、今かと、実はこの再びいらっしゃるイエス様を今日かと待ち望んでいました。そんな時、彼らは互いに、マラナタという言葉を呼び交わしていたのです。マラナタ、一緒に言ってみましょう。はい。マラナタ。私たちはマラナタ、聞いたことないなと思いますけれども、私たちは、例えば、アーメンとか、ハレルヤとかですね、ホサナとか、そういうですね、言葉をそのまま使うように、実はその時代ですね、このマラナタという言葉をクリスチャン同士はいつも呼び交わしていたのです。これはイエス様が使っていたヘブル語の親類のようなアラム語です。最近上映されたパッション。あの映画は前編がこのアラム語でですね、セリフが語られているという非常に珍しい凝った映画なんですけども、その言葉が、これなんですね。主よ来たりませ。主よ早く来てくださいという意味です。聖書では第一コリントの16章の22節だけに出てくるマラナタという言葉で、実は原文では出てくる言葉です。さて、今日の聖書箇所の5節の後半にご覧ください。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。その後に、主は近いのです。という短い一文が出てきます。主は近いのです。この言葉は2つの意味に取ることができます。第一は、主が再び来られる日が近づいている。そういう時間的な近さを表すものとして取ることができます。もう一つは、主はイエス様は私たちのいつもそばに近くにおられますという距離的な近さを表す。いろんな翻訳を開いてみると、そのどちらかにとって翻訳しているのですが、私たちは無理にそのどちらかに決める必要はないでしょう。その両方の意味が込められていると見ることができます。主が再び来られるその日が近いです。主は近づいています。主はあなたのそばにいつも近くにおられます。この主の近さ、それこそが私たちの実は喜びの私たちの希望の土台になるのです。パウロはこの主の近さに基づいて三つのことを私たちに命じます、命令します。第一は4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。喜びなさいという命令です。第二番目に、5節。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。あなたの寛容さを示しなさい。第三番目は、何も思い煩わないでいなさい。思い煩いをやめなさい。という命令なのです。さて、今日はこの三つの言葉について味わってみたいのです。第一の言葉、命令。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。とても素晴らしいですね。覚えやすい素敵なお言葉です。パウロは、すでに見てきましたように、このピリピ人への手紙の中で、 喜び、喜び、喜びと言葉を重ねながら、そして喜びなさいとすでに命じています。2章の18節。そこを見ると、あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。3章の1節を見ると、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。そして今日のところで、再び、今度は念を押すように二度繰り返して、喜びなさい、喜びなさいと命ずるのです。よほどパウロは、フィリピの教会のクリスチャンたちにこの喜びを教えたかったんです。強調したかったのです。その理由があるのです。実は、このフィリピの教会は、以前は、まさに喜びに溢れた教会だったんです。喜びの教会として際立っていたんです。パウロが以前に書いたコリント人への第二の手紙、8章の1節2節というところで、パウロは実はこのピリピ教会のことを誇って書いているんです。私たちはマケドニアの諸教会に与えられた。これはこの中心にあるのがピリピの教会なんです。神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。これが、かつてのピリピ教会なんです。喜びに溢れていた教会の姿です。ところが、今ピリピ教会の現状が知らされたところによると、なんと、ピリピ教会は、風船の空気が抜けたように、喜びを忘れてしまっているのです。主にある喜び、この満ち溢れる主にある喜びを忘れたとき、どうなるか。人間関係がギクシャクしてきます。その一番大きな現れが、先週見たユーオデアとスントケ、指導的な二人の夫人の仲違いという問題でした。そして教会全体がギスギスしてしまったのです。主にある喜びを忘れると、この世の喜びに惹かれ始めます。奉仕は重荷になります。疲れます。聖書を読むことへの食欲が失せてきます。礼拝は義務的になります。献金は税金を取られるような、なんだか負担に感じ、惜しくなります。喜びを忘れると人の欠点や落ち度、あらばかりが目立って、イライライライラしてくるのです。なぜなら、主を喜ぶことが力だからです。主を喜ぶことを忘れたとき、私たちのすべてがおかしくなってしまうのです。じゃあ、どうやって、この喜びを取り戻すことができるんでしょうか。作り笑いというのは誰でもできます。私だって今すぐ作り笑いができるんです。ちょっと顔の筋肉をですね、少しこうですね、こう引っ張るとですね、笑顔は作れます。でも、作り笑いはできても、作り喜びはできないのです。作り喜びは不可能なんです。喜びというのは、私たちの心のあり方の姿ですので、私たちは、喜ぶということは決して、いつもニコニコニコニコ、ヘラヘラヘラヘラ笑っていることではない。実は、目には涙がいっぱい溜まっていても、心の中は喜びで溢れているということがあり得るのです。ピーピの教会はかつてそうでした。極度の貧しさの中にあって、激しい試練の中にありました。ですから彼らは、現実にお腹が空いたし、着るものも言うこと書いたし、また本当にですね、様々な苦しみの中で泣いていたんです。でも、にもかかわらず同時に彼らは、満ち溢れる喜びがあったのです。その喜び、それをもう一度取り戻すようにと命じるのです。それこそが、主にある喜びなのです。パウロは主にあって喜びなさいと命じますが、とても喜べない状況の中にある人々はそう聞くと反発を覚えます。私のこの状況を知らないから、そんな流暢なこと言ってるんです。リストラにあって、 一家が路頭に迷っている、こんなですね、状況の中でどうして喜べるか。こんな難しい病気にかかって死に瀕しているのに、どうしてこんな状態の中で喜べるか。愛する人を失って、悲しみのどん底の中にいるのに、なんて同情心のない薄情な言葉でしょう。喜べなんて。喜べない状況にある人は、喜びなさいって言われれば言われるほど反発を覚えるのです。ところがパウロは、そういう喜べない状況の中にある人に向かって、とても喜んでおれないという人たちに向かって、だからこそ、とても喜べない状況の中にあっても、喜べる主にある喜びをぜひ取り戻すように。その中でこそ、主にあって喜ぶことができるのだ、ということを思い出させるのです。神様が私たちに与えてくださる喜びとは何なのかをよく知る必要があります。私たちは喜びっていうとそれを幸福、英語で言うハッピー、ハッピネスとこう同じだと考えます。こんなに私はハッピーでないのに、嬉しくないのに不幸なのに、ハッピーという言葉、ハッピネスという言葉、その元々はハップ。これは絆創膏の名前ではありません。ハップっていう言葉からですね、来た言葉で、H-A-P。このハップっていう言葉をぜひ書いて辞書で引いてみてください。偶然とか、機会とか、運とか、そういう言葉が使われています。それがハップ。そしてそれが自分のものになったとき、ハッピー、ハッピネスなんです。年末宝くじを当てて、3億円入ったら、まあそれこそハッピネスの頂点。でも、もしか私たちが喜びっていうのを、こういうハッピネスだと考えていると、それは偶然たまたま手に入るものですから、運が良くって、ついていて、それが手に入るものですから、ほとんどはそういったものは手に入らないので、私たちは喜べないということになっちゃうでしょう。喜びとは、そんなものとは対極にあるものです。それは、主にあっての喜び。いや、イエス様を信じ、イエス様が共にいてくださる。イエス様が常にあなたと共にいて、あなたと深い生きた交わりをしてくださる。この方と共にあるということの喜びです。それは、周りの状況や様々な状況の変化、様々な人間関係のもつれ、仕事上のことなどと、無縁の。そういったものには支配されない、もっと深いところで、しっかりと与えられる喜びなのです。イエス・キリストは、ヨハネの福音書の15章の11節でこうおっしゃいました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。イエス様は、イエス様のうちに今あるこの喜びを、あなたのうちにも持ってほしい、それが満ち溢れてほしいと深く願われたのです。イエス様がそれを語られた場面というのはどういう場面かというと、最後の晩餐の席でのことです。あと数時間後に逮捕されて、数時間後に裁判で有罪の判決を受けて、数時間後で身の毛もよだつような十字架にかけられる、その直前の場面で、十字架の暗い影が今イエス様の心にかかってきているその中で、イエス様の内側には喜びが満ち溢れていたのです。状況に、環境に、境遇に影響されない喜び。その喜びがイエス様と共にあり、そしてイエス様と共にある私たちのうちにあるというのです。私たちは、このイエス様と共にあることの喜びを、いつでも、まさにどんな状況の中にあっても、だからパウロは、いつも主にあって喜びなさい。いつも。私たちは反発を覚えて、いつも喜んでなんかおれない。それは、ハッピーのことを考えているから。私たちは主にあっては、いつもいつもどんな周りに嵐があっても、喜ぶことができる。あなたはイエス様を信じ、イエス様と共にあり、イエス様があなたのそばにいつもおられるでしょ？だったら、そのことを喜びなさいよ。そのことをいつも喜ぶんだ。 パウロは言います。イエス・キリストを知っていることの素晴らしさ。イエス・キリストと共にあり、イエス・キリストを知っていることの喜びは、すべての喜びに勝るものだから、その喜びをいつも喜びなさい。それを忘れたら、と、パウロは語りかけているのです。第2番目の命令は、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。寛容な心。広い心とか、優しい心と訳されている聖書もあります。またある英語の訳では、寛容であるという評判を取りなさいというのです。キリスト者は、心の狭い、人の荒探しが上手で、足を引っ張ることばかりをするという評判を取ってはなりません。イエス様にあって、私たちの心の中に喜びが満ち溢れているとき、それが外に滲み出してくるとき、それが寛容さに、優しさに、広い心となって他の人々に接するようになるはずなのです。この寛容さは何よりもイエス・キリストのうちに見られるものです。寛容な人は、寛容な心の人は決して人を表面的にだけ見て裁くことをしません。人は外側を見るが、主は心の中を内側を見る。その御言葉のように、イエス様は、外側の表面ではなくして、内側の真実を見られるお方です。いつも私たちが心に覚えておかねばならない大切なレッスンがここにあります。それは、事実と真実は違うということです。事実というのは、表面に現れている、具体的に見えている部分です。しかし、その事実の裏には、見えない部分で隠されている真実があるのです。私たちは表面的な事実だけを全てとして簡単に人を裁いてしまいます。しかし、表面に現れていない隠された真実こそに目を留め、そこに優しい想像力を持ってその人を包んであげねばならないのです。最近、続けざまに、ある、信者の方からお電話がかかるようになって、その方は非常に口汚く私を罵るんです。そして私を責めるんです。そして、なんとか私の言葉の中から罠を見つけて、罠にかけて私を引っ掛けようとするんです。最初はですね、この人は何だろうと思いました。どうしてそんなことをするんだろうと思いました。しかし、次第次第に分かってきました。表面的なその激しさはですね、その心の中にその方が持っている大きな傷があって、本当にその傷のゆえにとっても寂しい状況の中にいてですね、私はその状況を知りましたもんですからですね、本当にですね、口汚く罵ったり、本当にですね、嫌味なことを言ってくるとですね、怒りよりもですね、なんて気の毒な、ああ本当にその傷が癒されるように、ぜひイエス様にお会いしてほしいとですね、つくづく祈らされる、そんな思いになってですね、いるのです。表面に現れている事実と、隠されている真実との違いを、私たちはぜひ見る、覚える、いや、想像する心が必要なのです。イエス様はある時、宮に来て捧げ物、献金をする人々をじっと見ておられました。すると、多くの金持ちたちがやってきて、大金を捧げていました。周りの人たちは、おお、すごい、うわ、すごい、とですね、びっくりするぐらいの大金を、どっさどっさと捧げていたんです。ところが、そこに一人の貧しいヤモメが恥ずかしそうにそっとやってくると、レプタ銅貨2枚をですね、チャリンとですね、捧げて、恥ずかしそうに去っていきました。10円銅貨を2枚捧げるようなものです。事実ははっきりしています。金持ちは大金を、ヤモメははした金を捧げたのです。しかし、真実は違いました。イエス・キリストは、この貧しいヤモメは、どの人よりもたくさんを捧げたと言われたのです。みんなは有り余る中から、傷まないほどのものを捧げたのに、この女は乏しい中から、あるだけを全部、生活費の全部を捧げたのだと、褒めたのです。この真実を見る目こそ、 イエス様の寛容さの広さの心の広さの秘訣だったのです。私たちはイエス様のようにはその隠されている真実を見抜くことはできません。表面だけを見てですね、わーっとですね、抵抗を感じるでしょう。でも表面からは見えていない隠されている部分が一人一人にはあるのだ。そのことをいつも覚えながら、表面がどうであれ、事実がどうであっても、愛の想像力でもってぜひ包んであげる、ぜひそんな寛容さを持つものになりたいのです。ぜひそうさせていただきましょう。最後にもう一つの命令です。何も思い煩わないで。思い煩い、これはまた私たちととても馴染み深いものではないでしょうか。この思い煩うと訳されている言葉は、心が分割されるという言葉です。私たちの心はあれやこれやのこと、心配事、恐れ不安、そういったことにですね、心が分裂分割してしまうのです。このように心が分割されてしまうと、もう落ち着きを失ってしまって、集中力が失せてしまって、一体自分が何やっているのかわからない、本当にドタバタドタバタして時間だけ過ぎていくという状況になってしまいます。とても興味深いんですが、英語でこの思い煩うとなっているところ、ある英語では worry という言葉が使われます。 worry。 この worry というですね、言葉、その語源を見ましたらですね、とても面白いんです。 worry という思い煩うという心配するという言葉の元々は、なんと締め殺すという言葉から来ているって言うんです。締め殺すんです。首を締めて殺す、締め殺すから来たのが思い煩いという言葉だというのです。ああ、納得ですね。確かに私たちが思い煩いの虜になってしまうと、その思い煩いは私たちの首を締めるように締め殺そうとするのです。なんと多くの病がこの思い煩いの締め殺しから引き起こされるでしょう。それは決して一言ではなくして私にも馴染み深いものです。この教会堂の建設が議題に上り始めた頃から、私はそれまでなかったように狭心症の発作に繰り返し見舞われました。ニトログリセリンを離せないでよくですね、ニトロを飲んでいました。そして不整脈が始まったのです。病院にかかって薬をいつも飲んで様々に治療を受けたんですけれども、治りませんでした。街道建設が終わって半年ぐらいしたとき、はっと気づきました。あれ？狭心症の発作起きない。あれ？不整脈終わってるんです。そうなんです。思い煩っていたんですね。本当に意識の中ではみんなと一緒に働いてるし、神様に祈って、神様に委ねて、本当に休んじて大丈夫。しかし無意識の中で、大丈夫かな、本当にうまくいくかな、様々なものがですね、恐れとなって不安となって思い煩いとなって自分の体を痛めて、まさに締め殺そうとしていたわけです。パウロはそんな私たちに思い煩うなと命ずるのです。なんと難しい注文命令でしょう。しかし、喜べと命じるパウロはとても喜べない状況の中でこれを書きました。そのように、思い煩うなと命じたパウロは、実は思い煩わないで折れないような状況の中でそれを書いているということを私たちは見たいのです。パウロは今、ローマの獄につながれて、いつ死刑判決が出て首をはねられるかわからない緊迫した状況の中にありました。愛するピリピ教会のお知らせが届けられると、なんとそこで道路者の愛するユーオデアとスントケが仲違いして教会が冷たい雰囲気になっているというニュースです。それだけではない、パウロが今いるローマ、ローマにも兄弟姉妹教会のクリスチャンたちがいるんですが、そのローマのクリスチャンたちが二つに割れていたんです。ある人たちはパウロ派について、パウロのために祈り、パウロを応援する人たち、しかしある一方はパウロに対して妬みを抱いて、パウロが今苦しめられていることを、これ見たことか、いい君だとばかりに俺たちの勢力を発揮する時だと言って 妬みから伝道しているというですね、私たちはそれを一章の14節以下で見たのです。ピリピでもローマでも本当にパウロは夜眠れないような思い煩いの材料にこと書かなかったのです。しかしそんなパウロが私たちに命じるのです。何も思い煩わないで。しかし思い煩うなと命じられても困ります。落ち込んでいる人に頑張れっていうようなものです。落ち込んでいる人に向かって頑張れと言うと、頑張れないから落ち込んでいるのに頑張れと言われると余計に落ち込んでしまうのです。思い煩いも何も好き好んで思い煩っているわけではないわけです。そんな私に思い煩うなと言われると、さらに思い煩いをやめられない自分にさらに思い煩い始めてしまいます。思い煩うなと言われても無理だと感じるかもしれません。しかしパウロはここで具体的にどうすれば思い煩いから解放されるかも教えてくれるのです。思い煩いからの解放です。思い煩いへの解毒剤があります。それは平安です。神から来る平安、それが思い煩いの解毒剤です。思い煩っている心に必要なのは平安な心です。平安が入ってくると思い煩いは逃げていくのです。じゃあその平安を得る方法は何なんでしょうか。あらゆる場合に、どんな思い煩いにも効く方法をパウロはここで紹介しました。感謝をもって捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。三つのこと。第一に、祈りなさい。思い煩っているんですか？じゃあ、祈りなさい。このことを知る死について、もう死んだ後のことについてまで、思い煩いの材料は、まあ、本当に山とあるのです。しかし、ぜひこれから、ご自分が思い煩いを始めたら、いや、思い煩いの材料を引き入れて、思い煩いの準備を始めているなと分かったら、心の中で警報を出すようにしてほしいのです。思い煩い警報発令、思い煩い警報発令とですね、自分に呼びかけてみてください。そして、祈れ、祈れ、神様の御前に出よう、神様の御顔を仰ぎ見ようと自分で自分に呼びかけたいのです。すると、私たちは一日のうちに何度も何度もこの非常警報が、警戒警報が出るんじゃないでしょうか。私たちは一日のうちに、何回思い煩い、いや、その準備をするかわからないから、ぜひ自分の心が思い煩いをしているたんびに、祈れ、神様の御顔を仰ぎ見よう。それは、大いなる神様の御顔をしたい求め、神様と向かい合うことです。神様に心を向けると、神様がいかに偉大で力があるお方か、知恵に富み、愛に富み、真実で憐れみに満ちておられる恵みの神様であることを、私たちの思いを神様に向けると気づかされるでしょう。そのように、心を神様の偉大さに向けて祈るとき、思い煩いの材料は風に飛ばされるように消えていくのです。旧約聖書にこんな場面がありますよね。敵が攻めてくる。その敵と自分とを見比べたら、敵の前には自分が稲子のように見えた。ところが信仰の勇者たちは、いいえ違います。敵と自分とを見比べないで、敵と神様とを比べたのです。そうすると、神様の前には、敵が稲子のように見える。信仰に立つとき、そうなのです。神様を忘れると、私たちは問題が大きな山のように見えてきます。でも、神様の偉大さを覚えるときに、問題は小さなものに見えてくるはずなのです。祈れ、神様に心を向けよ。二番目は、願い、願いなさいというのです。私たちは神様に具体的に願う必要があります。私たちは祈りというと漠然と神様祝福してください。守ってくださいと漠然と祈って、ああ祈ったと終わりにしてしまいます。ぜひ 願いなさいっていうことは、具体的に言いなさいっていうことなのです。何を思い煩っているのか、何を思い煩おうとしているのか、何を心配しているのか、神様に何をしてほしいのか、何が問題で、どうなることを恐れ、どうあればいいのか、素直に、ありのままを、はっきりと言えばいいのです。あなたの心の中にある思いをそのまんま正直にぶつければいいのです。イエス様も、私に何をしてほしいのかと問われた。まさにそういうことです。ぜひ、どんな小さなことでも、また大きなことでも、見えることでも見えないことでも、全部、神様に祈り求め、聞いていただければいいのです。そのように神様に、自分の願い事を全部申し上げるときに、ペテロ第一の手紙の5章7節の約束をぜひ覚えましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様に祈り、神様に願い事を全部申し上げたら、聞いていただいたら、あとは神様が心配してくださる。そう約束しているのです。それを信じて安らいでおればいいのです。しかし私たちは、しばしばこんなことをしてしまいます。先週もそういう場面があって自分でおかしくなって笑ってしまったんですが、スタッフと一緒にお祈りをして、そしてお祈りが終わってから、問題の話し合い、ああ、困ったね、どうしよう、というのです。祈ったんです。すなわち、神様あなたにこの問題、聞いていただきました。お委ねします。祈った後で心配が始まるんです。思い煩いを始めるんです。私たちはせっかく神様に祈り、願い、神様に重荷を、思い煩いを全部預けた後で気がつくと、またそれを自分のところに引き戻していることに気づくのです。そうすると、祈りというのは一体何なんでしょうか？ただの演技ですか？ただのポーズですか？ただの独り言ですか？そういうことになってしまいます。私たちはぜひ祈りの中で全部神様に委ねたら、もうそこに任せて私たちはいたいのです。ある一人の宣教師が非常に厳しい状況の中にいて、固い床の上で眠れないような夜を過ごして悶々としていました。その時にふっと詩篇の御言葉を思い出して、私を見守っている方は、まどろむこともないっていう御言葉を思い出して、神様に祈ったそうです。神様、この厳しい今晩、二人とも目を覚ましている必要はありませんね。あなたが目を覚ましていてくださるんだったら、私寝かしてもらいますと、ふっとですね、その御言葉から気づいてですね、ぐっすり寝たっていうのです。そうなんです。私たちはそのようにですね、主にお委ねしたら安心していたいのです。それがですから感謝です。あらゆる場合に感謝を持って続くのは感謝です。神様が聞いてくださり、知ってくださり、心配してくださり、働いてくださり、最善をなしてくださると信じて、感謝のもう先に感謝をすればいいのです。子供っていうのはすごいですね。来年のクリスマスに自転車買ってやるよっていうと、もう子供はですね、お父ちゃんありがとう、お父ちゃんありがとうって先に感謝を始めます。そうなんです。私たちも先に神様に感謝したいのです。思い煩いは祈り、願い、感謝、賛美と共には両立できないのです。祈り、願い、感謝、賛美のあるところからは思い煩いは逃げ出すのです。パウロとシラスは昔あのフィリピで捕らえられて、鞭打たれ、足かせをはめられて、獄につながれたとき、思い煩う材料にはこと書きませんでした。しかしパウロとシラスは思い煩いを拒否したんです。そして彼らはそこで真夜中、祈りと賛美の歌を歌っていたとあります。そうなんです。思い煩うか、祈りと賛美をしているか、どちらかなのです。他の囚人たちは珍しいこの囚人に耳を傾けて聞き入っていたとあります。そうすると大地震が起こったというのですが、まさに私たちがどんな思い煩いも神様に委ねて休んじて祈り賛美しているときに、その生き方が、その姿が 大地震のように人の心を揺さぶるのです。魅力あるキリスト者はそこにいるのです。そうすれば最後、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。守ってくれます。これは直訳すると監視するとか守備隊が守るという言葉です。今の時代どこへ行っても監視カメラが設置されて見張られているような、そんな時代です。しかしそれはまた一面安心でもあるのです。危ないものから守られているというですね、安心でもあるのです。なんと神様にその思いのすべてを聞いていただき、神様に任せるときに、神の平安があなたの心を監視し、平和守備隊、平和維持軍が送られて、あなたの心と思いを、思い煩いの攻撃から、心配事の攻撃から、あなたを守って、見張って、平和な心を維持し続けてくださるというのです。なんていう幸いな平和の秘訣がここに表されているでしょう。今日、喜びなさい。寛容さを示しなさい。思い煩いをやめなさい。これが命令であることをしっかり覚えて、私たちはそれを受け入れ、従い、そのように生きていきたいのです。主は近いから、主は共にいるから、主はすぐに来てくださるから、これは可能なのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。